ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷加奈です。
本日まな板の上であります漢字とアジア、漢字といえばなんとなく私のイメージ強くございまして、はい、まあ、あの金八先生で多用してたというようなシーンを思い浮かべられる方もいらっしゃるでしょう。そして私実は漢字名誉博士みたいな称号をいただいておりまして、
はい、
白川静香博士、この方を演じてみたいというのが私の俳優としての夢でございます。
演じる、
こんなこと言ったの初めてか。
はい、かもしれません。
あ、演じたい。このお芝居のうちに死ぬなら死んでもいいなと思うぐらい、
はい、
白川静香博士を演じてみたいという夢見てるのが私なんでございますけども、白川先生ばっかりではですね意見は広く聞かないと。
はい、まあ、でも白川さんの、うん、解釈っていうのは私哲也さんから学びましたけども、うん、そんな解釈もあるんだっていう、ね、ちょっとこう呪いがかかってるような、はいはいはい、
勤労感謝の勤って書けます？勤労の獅子の勤、
はい、書けます。
あれなんて、あれ甲骨文字見るとひっくり返りますよ。祈りの箱の祭を掲げた女が立ってるんですよ、うん、その女の足元には火が燃えておりまして、天に向かって雨を降らしてくださいという生贄のために女が焼かれているという図が勤労感謝の勤なんですよ。
勤勉の勤ですよ。
そうですそうです。この白川説に対していろいろ反論もあるわけで、ちくま文庫から出ております文庫本です。申し訳ない先生、石川先生だれるところもありますが、白川静香の他の意見を聞くという意味合いでは非常に刺激的な本でございます、
はい、
著者石川先生、石川博士はこうおっしゃいます。日本、中国、韓国、朝鮮、台湾がベトナム、これはズバリ言うと漢字文明圏であると、
はい、
アルファベット文化、アラビア文化、それからインド文字の文化等々が世界にはあるが、それらと一線を画し漢字世界というのが東アジア、アジア圏にあると。まことに残念なことながら現在この漢字を使用しているのが日本と台湾のみであります。朝鮮、韓国、それからベトナムは離れていきました、
はい、
漢字文明圏から。この石川先生はもともと中国、日本、韓国、朝鮮、台湾、ベトナム、漢字が東アジアを支配してた、そういう文明なんだと、
はい、
私はこの石川先生なりの正しさだと思うんですが、ものすごい言い方をなさいますが、日本、韓国、朝鮮、台湾、ベトナム、これは正体は何か、昔中国人だった、そのことをリアルに認めましょうと。文字がそうなんだから、
はい、
まあ、異論はあると思いますが、
はい、
石川先生はガバッと大掴みに、で中国14億の民がいると言われております。で13億が漢族という漢字文化の民族なんでありますね。で1億が55の少数民族になっているんですけども、その13億の漢族が同じ言葉でまとまっているのが中国ではないんですよ。
はい、
私そのことが結構驚きでした。
はい、
中国は皆さん北京語が標準語でありながら、体験したことありますが、上海に行きますと蘇州の語音になります。語っていう国の発音になります、
はい、
福建に行きますとビン語になりまして、ビンという種族の言葉に変化します、漢字の読み方が。広東に行きますと越語と言いまして、越なまりになります。四川に行きますと八華のなまり、その他蒙古、ウイグル、チベット、満州、朝鮮、ヤオ、ミャオ族に分かれておりますんで、13億といえども一言語で会話が通じるわけじゃないんですよ。
よく聞くのは、うん、北京語習っても、うん、中国全部では通じないよって、
はいはいはい、
いろんな言葉があるんだよって聞くんですけど、
は
い、
そのことをまず覚えておかなければなりません。でこの先生、石川先生の資料はちょっと古いかもしれませんので数字は変化してるかもしれませんが、石川先生はその会話する言葉の違いをこんなふうに、おっしゃっております。浙江省の温州に行けば北京語で話すと浙江省温州の 5% の人しか通じない、ここには独特の温州語という会話の言葉があるんですが、これはなんと60キロ圏内だけなんです。
ずいぶん狭いですね、
はい、これぐらい多言語国家なんでありますね中国は、
はい、
中国を中華人民共和国たらしめているのは言葉ではなく文字なんです、漢字なんです。
ほう、
漢字は語形は変化しない、うん、労働党の道と書く、
はい、
道は変化しない、
はい、
英語だとワーク働く、はい、これワークドとか、
はい、
語形が変化しますよね過去形になったり、
うんうんうん、
中国は過去形がない、
あ過去形ない、
過去完了形とか現在進行形とかそういう変化一切しない、
はい、
日本語もしませんよね、
え日本語
しないじゃんよ、
えどういうことですか、
あの過去のつかみ方が大雑把じゃん、そうでしょ、英語ではハブを使ってハブビーンとか過去完了とか、
あれが一番厄介なんです
よ
ね、
そうなんです、そうなんです、
はい、
日本語は過去はもう過去た両姉妹しましたたらいた、はい、みたいなちょっとね話が広大すぎるかもしれませんが、とにかくこの漢字というものからアジアといいますかね、考えていただければなかなか面白い視点見えてくるように思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
まな板の上漢字、はい、さあ現状から振り返りましょう。昨日はあの中国というのはさまざまなその方言というにはあまりにも変化の激しいで、まあそれはもちろん漢字という文字に支えられた言葉なんでありますが、皆さん方もどこかでお感じだろうと思います。中国の方申し訳ありません。私どもの耳にはあなた方の話している言葉というのはですね、断言に満ち溢れ、主張する言葉、
はい、
私ラーメン食いたいよ、日常語に聞こえずに政治的スローガンを訴えるように聞こえてしまう
という、はい、すごく響きが強いですよね。
そうなんです。それで破裂音が世界中の言葉の中でも多いんですね、はい、中国語というのは、
はい、
中国の方のおしゃべりが私どもになんとなくこう相手を威圧するような強い響きに聞こえてしまうのは当然でございまして、漢字をレンガのごとく積み上げて語る言語だからです、
はい、
だからあの方々はズバリ言いますと毎日四文字熟語で話しているようなもんでございますね、
はい、
弱肉強食九大前千客万来中外極立創始創愛盆栽売店天網開会一帯一路ファーウェイです。ごめんなさい。でもこの四文字熟語を早読みすると北京の街角の市場のにぎわいに聞こえてきませんか。
わかります、
はい、着陸教職旧大以前千客万来中外調律創始創愛聞こえてくるわけだ。これはなんでかというと四文字熟語はそうであるように非常にロゴス的であります。そう石川さんおっしゃいます。こうわかりやすいですな、うん、そういう意味で漢字における文明というのはご本人たちもだんだん息苦しさを感じてくるんですね、うん、さあここからですね、まずはあの漢字の成り立ちから。私この漢字の成り立ちが大好きで白川静香先生のことは好きなんでありますが、これは石川博士も認めてらっしゃいます。まず漢字は宗教、神への言葉とし神への思いを伝えるツールとして誕生した甲骨文字でありますな、
はい、
そしてこの頃甲骨文字の主語は神であった、うん、我問うと言いますと誰に問うておるか、それは天の神に対して聞くという態度が我問うなんでありますね、
はい、
これが宗教として生まれた漢字でありますが、この陰から宗になりますと今度は金文という別の形の文字になります。これ鋳物に鋳込んだという意味で金属の金を当てております。で、漢字の主語がここから変わるんです。神から天という概念が主語になります。我問うといえば天に問うのでありますな、うん、天命思想、春秋戦国の諸子百家という詩弁の専門家の出現によって神っていうのは天と読み替えられ、天の理屈、天が私を滅ぼそうとしてるとか天の命令によってあなたを倒すとかという用語になっていくわけです、漢字は、
はい、
そしてついにこの天から天上にずっといてもらったんでは支配ができないんで地上に降りてきてほしいということで皇帝というものが出現します、
はい、
これが真の始皇帝なんですね、うんうん、でまあ、本当にあの中国のスパイの方も聞いてらっしゃるかもしれませんが本当にこういう言い方はトゲがあって申し訳ありませんが、日本人に分かりやすく言うためには今あの中国の皇帝は誰かと言いますと習近平さん、皇帝的力をお持ちでございます、
うん、
習近平さんは最高権力者としてどっかに住んでらっしゃいます、北京のね、うん、で住んでらっしゃるところは皇帝のものです。日本は違います。 安倍さんは公邸ではありません、
はい、
あの方は今代々木公園の近くですが、あのお家を借りられた場合は家賃を払わなければなりません。
そうですね、
これね、はい、かなり笑うけどね、中国人びっくりするんだよ。
私
感動されたことがあったの。中曽根さんっていたじゃん、昔総理大臣、はい、あの人、あの長嶋茂雄さんが持っていたマンションを借りてらしたんですよ。足の便がいいから、
はい、
大家さんは長嶋茂雄さんだったっていう時期があって、そのことが新聞に載った時に中国のスパイの方が嘘って言ったっていうね。
中国のスパイの方が、多分スパイじゃないかな、嘘って言った、うん、
それが北京で広がったらしい。だって長嶋さんのお立場って何かったら、漢字で言ったら棒球選手ですよ。
棒球選手、
そう、あの棒を振り回す、
あ、棒球ね、
棒球選手のお家を皇帝が借りて家賃払う。日本は家賃を払うし、お代金も払わなきゃいけない、飲み食いしたら。
こう当たり前です。
当たり前でしょ、はい、中国は当たり前ないんですよ。とにかく中国の政治的形は秦の始皇帝で決定いたします。この秦の始皇帝は神の代理者であり、彼はまず中国全土に文字の統一を図る。彼が甲骨文字とか全部削っていくんです、うん、周が作った金文なんかも削っていって、天国天書体として文字を統一する。かなさんの実印の印鑑、
はい、
あれ天書体です。
天書体ね、
あの不思議な文字でしょ、うん、あれ、
はい、
あんたもあの真の始皇帝に使えてるようなもんですよ。半分ね。ごめんなさい、時間いっぱいになってしまいました。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
漢字とアジア、
はい、
なるべく面白く楽しくあのお話しするつもりなんで、ぜひお耳をお貸しくださいね。昨日は神から生まれた、その神様との会話のために生まれた漢字という文字が、やがて天下人秦の始皇帝によりまして、紀元前200年でございますけども、神の代理者となった始皇帝は文字の統一を図り、天書体という文字を、天国、これ皆さん方の印鑑でよく利用されているその文字なんでございますね、はい、つまり印鑑に使うということでありますんで、政治的文字なんですな、
はい、
同時に隷書体、これはあの奴隷の隷を書きますけども、隷書もここから生まれてくる、はい、お偉いお役人に差し出す文字という、自らを奴隷とし、まあ、つまりお役人のお上との連絡のための文字ということだったんでしょうね、
はいはい、
ところがその秦がたちまち滅んでしまいまして、漢という時代、前漢2つありますが、漢という大帝国が中国に生まれます。隷書体はこの漢でますます中国全土に染み込みます。このあたり、この漢字文明を漢はアジア諸国に輸出したんですな、
うん、
漢の息かかってんだぞというようなところが、漢という国家そのものは非常に内向きな国家でございまして、この自分たちが作った漢字という文化から何かを醸成させる、発行させて次の文化を作るという文化的力はなかったようでありまして、これはあの漢を作りました劉邦という方が文字があんま好きじゃなかったんですな、うん、この方はもう口癖でありますが、文字なんてのは名前さえ書ければ用は足りると、
うん、
それぐらいのもんでいいんだと公言する、まあ、戦国期の英雄であったために、文字に対する、まあ、興味みたいなものはあまり醸し出されなかったと、
はい、
しかしその漢が滅びて陸朝南北朝時代になりますと、面白いですな、これ戦争がまた激しく中国が分裂して戦うようになると、情緒がこう不安定になったりするんでしょうな、
はい、
こっからあの鉄板みたいだった漢民族から上官の時代になりまして、冒険家がいたんですな。そのお上に差し出す書類の文字を家族に向かって書いたやつがいるのよ。
ん？
通信手段で、
はい、
あの政治家への訴えを書くべき文字を家族へ頼りとして書いた中国人がいたのよ。
本当は家族にはその文字は使っちゃいけないんですか？
それはお上に出すから。だからこんなのポリスマンに、中国ポリスマンに見つかったら引き破られちゃう、うん、 文字をこんなことに使うなっていう、はい、ところがそれをこっそりやった人がどうも言える、うん、指針という私の信号の信とか指針ですな、
はい、
自分の頼りとして、でその時に天書体とか霊書体でカクカクに書くと情感が伝わらないんで、ひん曲がったような字で漢字書いちゃったん、
はい、
なんという書き方か分かりますよね。
草書体？
そうなんですよ。草が倒れるような文字の書き方をしたっていうんで、草書という書き方が生まれた。でこの草書体は個人の心情を書くという文字、
うん、
個人の思いを書くという、王羲之なんていう書の天才がいるんですが、この方は草書体の達人でありまして、友人あるいは恋人親族への思いを漢字の中でも独特の草書、崩した文字で書いたんですよね、
はい、
でその中にはもうその政治的に一切使わない我君を心配するとか、そういう新しい四文字熟語、詩的四文字熟語の文字作りがこの王羲之さんあたりから始まるという、
はい、
で草が倒れるような風に吹かれるような文字なんで、それを草書と言いまして、
うん、
で、これは指針ですよという暗号で、
はい、
これお上に出した手紙じゃないですよ、あんただけには書いて渡してんだからねっていう意味合いで、その手紙の文面に草書で書きますということを含めて、
あ、そうそう、
草草って書くんですよ。
あ、だからそうそうって言うんだ。
そうそうなの。
へえ、知らなかった。
ああ、これは市役所に出すんじゃない、あんたに出す手紙ですよっつんで、そうそうと書いたという。
へー、
ほら面白くないかと疑っていたお題がこの辺りから楽しくなるでしょ。
はい、
21世紀の語り部武田鉄矢得意なところに来たら急に声が色気づきますからね。これも面白いでしょ。
はい、前略そうそうとか、うん、背景敬具って決まったように使ってますけど、うん、あ、そういう言われがあるんだと思う、
うん、背景なんてね、公式文書っていう意味なんでしょうね。
そうでしょうね、うん、
でそうそうっていうのはやっぱりさだまさしっていうね、元気でいるかっていうね、さだまさし風になっちゃう、
はい、
やっぱりこう自分の思いっての文字があれば書きたくなるんですな。で、はい、この草書体から日本の場合はすごいことに、草書体の崩しからやがて物語を作っていくんです。この辺すごいでしょ。そのうちにこの漢字にアジア圏で大革命が起こります。その大革命にの先頭に立ったのが、はい、皆さん、私の日本でございます。いかにして日本は漢字大革命の先頭に立ったか、明日の続きということでございます。明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
漢字の文化を話しております。なんだ、甲骨、金文、それから天書、霊書、それから草書体まで来たんだな、
はい、
これぐらい漢字の書き方一つでも大きな歴史のうねりが、すごい歴史でしょ、
はい、
でこの間にはアジア、特に東アジアにおいて漢字はもう権威だったですな。だから、うん、日本からの古墳で見つかる鉄剣なんかに漢字が刻んであるんですけど、はい、漢字そのものが権威で、あれを見るとみんながはーっと拝むぐらいのパワーがあったんじゃないですかね。
はい、
そこにまたもう一つ曲がり角、アジアと漢字の曲がり角がやってきます。隋が天下統一、618年には取って代わって唐が隋を倒して統一するわけですな。
はい、
唐って何か覚えてる？日本史で、
遣唐使ぐらいですか。
の、
え、
何
の
遣唐使の何かを決定した、日本の官僚が、
ええ、何何何、
菅原道真さんでいいのかな。ずっとあれほど憧れ続けて勉強しにした、それを遣唐使と呼んでいたけども、
はい、
菅原道真さんがそれを
何、留学生、
うん、違う、留学生でいいですよ。
留学生、はい、
あれ覚えてないか、廃止ってのは、
ああ、やめたっていう。
遣唐使の派遣をやめたでしょ。
なんか遣唐使廃止ってなんかあった気がするな。
そうなんです
よ。はい。
日本のあんた、島国で一生懸命中国文明を学んでた島国の日本が派遣やめてるんですよ。
はい。
これなんでかっていうと、どうも漢字が嫌になってきた日本は。
へえ。
なんでかってやっぱ窮屈なんですわ。漢字が、漢字世界に対して窮屈を感じた小国日本。本当に中国の方が今でも日本をバカにするときに小国っておっしゃいますが、うん、小さな国日本はやめちゃうんですね、うん、皆さん歴史から学びましょう。私今もってこの戦が謎でありますが、古代に大変なことが起こります。朝鮮半島の小国であります百済と手を結んだ和であるところの日本、大和はですね、
はい、
連合軍を組みまして大東軍と海戦をしております。忘れた、
何でしたっけ。
白村江の戦い。
はい、
ハグソじゃないよ、白村江
戦い、白村江の戦い、うん、ありました。
その時にボロ負けするんですな。百済の人は日本に、まあ、その後あの滅びると逃げてきますよね。いろんなところの日本に住み込んだり、皇室に一部入ったりしております。それはあの平成天皇があのお認めになっております。結婚してるんですよ、日本の皇族と天皇家、百済の人と。ただし韓国の方誤解しないでください、百済の人たちとです。韓国とではありませんよ。それを天皇家は韓国の支配下にとかって拡大解釈なさる方がいらっしゃいますが、そうではありません。日本の天皇がお認めになったのは、一部避難してきた百済の貴族たちを日本に入れてる。お墓も近江とかにいっぱいありますよ。もうその時代にすでに入管難民法は立派にあったわけですよ。
そういうこと、
そういうことですよ。何を今さら騒いでるんですかと言いたいのが三枚おろし武田鉄矢の立場でございました。大和民族の地が失われるなんて反対する方で叫ぶ方がいらっしゃいましたが、うん、何を言ってんの。日本はそうやって人口を増やしてきたんですよ、
はい、
古代にあるいは歴史に学びましょう。で、戦って敗れた、この敗れたことがかなさん重大。その時に仕返しに唐が攻めてくるんじゃないかという恐怖心がしばらく日本を支配した、はい、中野大江の王子の頃ですよ、
はい、
その頃だよな、確かな、
分かんない、
間違えたらごめん、またおはがきください。で、一旦日本は、大和は国を閉じたんです、
はい、
閉じることによって急に変化が、自分たちで字作り始めた、
うん、
この辺からひらがなカタカナが生まれてくるんですよ、
はい、
これもすごいですね。誰が考えたんでしょうね。太陽の太って書いてください。
太陽の太、はい、はい、
なんて言いますか。
太い、
太いですよね。そう、それそれ今言った、
はい、
だから、あ、太いっての太陽の太に置き、はい、あのと呼んだり、うん、太いと呼んだりするという、
はい、
一漢字に対して自分のところの解釈と向こうの、あの呼び方みたいなものを合わせるようになった
ん、うん、
これはね、複雑なんだけどうまいこと考えましたね、
はい、
だからまあかなさんも私もお互いの漢字の名前には大和風の読み方であって中国風にも読めるんですよね。
哲也さんは、
私はウーテンテイエ、
ウーテン、
ウーテン武田、
武田、
あ、ウーテンテイエ
ウーテンテイエ、
うん、台湾ではそう呼ばれておりましたね。
101
回見てウーテンってこのウーテンという言葉そのものも現代中国語とは違いまして、唐の時代の読み方、うん、中国の方そのあたり日本楽しんでくださいね。日本はあなた方が歴史上で作った最大の帝国、唐の漢字の読み方ができる島国なんですよ。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
アジアにおける文字の変化ですな。日本においては漢字の変遷みたいなものを追っかけております。昨日話しましたのは白村江の戦いで大東と戦った日本、そのあたりから日本は国を閉じまして太宰府というようなところに、まあ、その出張所を置いて先森たちを九州の海側にバーッと張り付かして国防体制に入ったんであります。これは非常にあの不幸なことでありますが、しかし分かりませんぜ。この不幸から日本は日本らしい文化を醸すようになったということでありますね、
はい、
中国大陸と縁を切った日本でございますけども、唐から初期に学んだものもございまして、唐の時代に漢字を詩に使うというのが流行るんですよ、うん、これはもう我々勉強しましたな。七言絶句とかそういう詩形で漢字を楽しむという、 文学としての感じがそこにはあったわけですな、
はい、
楷書なんかそう、楷書なんかはこのあたりで感情によって崩さず、でもそれでも柔らかく丁寧に書くということで楷書が生まれたりなんかするんでございますけども、この時代にね、狂草という文字の中から狂った草と書きますけども、針金をね丸めたような字ですよ。毛沢東さんがこれものすごくうまかったみたいですね、狂草という書の書き方は。唐の滅亡を受けて、唐が滅んだ後にアジア圏において文字の曲がり角がやってまいります、
はい、
ベトナムが離れ、朝鮮半島の国々が中国から離れていくわけ、
うん、
そのトップランナーが日本でございます。ひらがなの発明、
はい、
日本は漢字的世界が窮屈に感じた。では漢字のどこが窮屈か。この漢字が話し言葉になると助詞がございません。故に僕は学校へ行きますが、中国ではどういう漢字を当てるかというと僕行く学校、
うん、
こういうふうになるわけですな、
はい、
動詞は名詞にもなる。日本語の場合は名詞を動詞にするときは付け足さないとならない、うん、成長、成長するですな、
はいはいはい、
成長だけで実は動詞でもあり名詞でもあるんですよ。
あ、はい、あ、
中国語の場合は、
はい、
日本は名詞を動詞にするときはその漢字二文字の後ろに大和言葉でするっとつけると動詞になるんです、
はい、
成長、これは名詞、うん、成長する、これは動詞、う
ん、はい、
で中国語の語彙といいますのは漢字二文字を基本としています。漢字二文字で主語述語の関係で扱うわけです。自信、これは名詞にも動詞にもなる。血が震えるということで補充してるわけですな。血が震える。
うん、
ので飲酒、乗車っていうのはこれひっくり返しです。酒を飲む、車に乗る。これがひっくり返ってる。
はい、
ね、で名詞動詞両方 OK。そして就職は前を飾る。漢字の場合は。
はい、
白花、白い花。
はい、
就職は前ですね。
うんうんうん、
最高、最も高い、こうやって考えると面白いでしょ。並列、並列は同じ意味を2つ並べといて1つの意味を指し示す。例えば学習、
あ、学んで習う、
うん、大小、
あ、大と小、うん、
大と小、
ははは
ね、なかなか面白いですね、うん、石川さんの説です。怒る方もいらっしゃるかもしれませんがね、中国全土を支配した元、この元の力が弱まっていく中、1392年高麗が滅亡いたしまして、李成桂が半島を統一、ここに李氏朝鮮が誕生する。それが1392年のことですね。でこの李氏さんというこの支配者の方がハングルをお作りになる、
はい、
日本の場合は面白いことに割と圧倒的国民の支持で、正解で使う文字は漢字、普段はひらがなカタカナを入れた女文字の入ったっていう、そういう文化の世界、
はい、
この辺かな、面白いな、
うん、
土佐日記って覚えてるか。
あー、有原の成平
じゃねえや、
あ、違う、
木の貫
雪、木の貫雪木の貫雪、
木の貫雪、
男もすなる二期というものを女もしてみんとてするなりでしたっけ。
そうそうそうそう、
ああ、思い出しました。
あの異様さってわかる、
異様さ、
女もしてみんって言うじゃない、うん、
はい、
その女って気の辛い気だろ。
あ、そうですそうです。
だから男なんだよ、
男が
女のふりをして、
はいはい、
男がよくやってる日記を書いてみようと思うという、
はい、
もうすでにジェンダーフリー、
ああ、そうですね、
性を離れてるんですよ、
はいはい、
谷崎潤一郎みたいなものです、
うん、
指でつくんですあの人がなんかちょっとなあの人みたい な、はい、三浦瑠璃さんみたいなこの間ご一緒しました、
はい、
いいですねあの方、
男の方お好きですよ ね、 いすね、ああいう感じがね、
耳たぶを噛むような質なんかね、喋り方が大好きです、ね、
素敵なね、
間違ってると思うんですってなんかね、はい、バカなこと言ってる、あ、すいません、は
い、真面目にやってください
すいません、大変申し訳ございません。さあ、漢字とアジアでございますけども、はい、来週はこの中国、日本から離れまして 韓国を襲った李氏朝鮮が打ち立てたハングルという文化について、文字文化について語っていくところから始めたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。